このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、山口誠二です。
こんにちは、武田幸男です。はい、心入れ替えてるでしょ、綺麗にお話しする。
あ、そう、私もなるべく滑舌よく
滑舌よく
はい、もう2021年も2回目の放送になりますけれども
ですね、
コロナは大変なことになってきてますね。
ふーん、
弱いな、本当にもうワクチンが出回るまでじっと皆さん我慢かな、
という感じ
ですね。でね、今日は何の日かなと思って調べてたら、実は1月16日は禁酒の日って書いてありまして、
およ禁酒だって
日本で禁酒になったんだけど、もともとはアメリカの禁酒法ができたのにちなんで禁酒の日なんですって。でね、
じゃあ今日は皆さん飲まないよう心がける？
いやいや、そんなことないそしたらね、アメリカは禁酒法って後でなくなったじゃないですか。それは禁酒法できたら代わりに何かできたんですよ。密造酒ができてね、密造酒の健康被害問題が出てきて、おまけに密造酒をめぐってギャングが現れて、これはいいこと何もないなということで、1933年に禁酒法は廃止されたそうです。
つい最近なんか読んでた本でも、ヨーロッパとアメリカを往復する、旅客船の話の中で、アメリカ人がね、こうヨーロッパに船に乗っていくんだけど、その中で船に乗った途端アメリカ人はガブガブ飲むばっかりだみたいなことが書いてって、そういうことですね。
そういうことなんですね。今日はね、実はもう一つ見つけましてね、大倉山ジャンプ台、
北海道ですね、
16日なんですって。ちょうど今大会が開かれてますけども、大倉山シャンツェというのは、ジャンプ台というドイツ語なんだそうですけども、ホテル大倉の創業者の大倉喜七郎男爵が私財を投じて作った
その大倉はなのだ、
しかもポケットマネーで作ったんですって。
ポケット、大きいポケット持ってらっしゃったのね。
ね、びっくりですね。ということで、今日はゲストに西さんをお迎えして、
はい、今日はね、視覚障害者のスキーのお話を聞いていただこうと思いますよ。
聞いていただこうと思ってます。ということで、皆さんお楽しみに。
お楽しみに。
今日のゲストコーナーは、ブラインドスキーについて、西さんに教えていただこうと思っております。すいません、西さんフルネームでお願いできますか、ご自身では
い、西正嗣と言います。関西大阪在住で、
ブラインドスキー歴が、
ブラインドスキー歴は2013年からです。2013年に東京にある東京アソシエーションフォーブラインドスキーヤーズという団体のツアーに参加してからになりますので、それとあと大阪にもう一つ、大阪市障害者スキー教室というのがあって、そこではブラインドだけではなくて、他の障害を持っている人たちと一緒にスキー、年に1回スキーを楽しんでいるっていう感じになります。
はい、確か何かで私読んだことがあるんですけど、そのずっと以前、学生の頃かどっかにはスキーやられたことがあるんだそうですね。
あ、そうです。僕、先天性の弱視なんですけど、一般校に行ってまして、はい、それで、高校の時の友達と一緒に、誘われて、はい、20代の最初の頃にスキーを経験しました。
なるほど。
で、その頃はですね、スキーに別に興味はなかったんですが、友達がぜひ行こうということになっ って、まあ、初めてゲレンデに立った時に、周りが真っ白な雪の上に立つと、障害物がいつもよりよく見えるんですね。コントラストがすごくはっきりしてるというか、雪以外のものが分かりやすい。だから周りが真っ白なので、障害物がよく分かる。まあ、その頃の視力で言うと、まあ、0コンマ05ぐらいだったと思うんですが、なんか目が良くなってるような錯覚を起こすんですよ。そういうのもあってか、スキーが本当に好きになって、あのスピード感とかね。とにかく、まあ僕たちは目が悪いので、車の運転もできませんし、バイクにも乗れませんのでね。はい、そういう中で。
結構スピード出るでしょう、スキーって。
出ますね。出ますね。
だいぶ出る？
実際に測ったことはわからないんですけど、2キロのコースを2分で滑ります。
それはすごい。
はい。だからはっきり分かんないですよ。その2キロって言ったって、ゲレンデの紹介で2キロって書いてあるだけで、実際に2キロだとか分かりません。僕とよく一緒にスキーをする仲間で、スノードルフィンって聞いたことありませんか？
ないですね。
三浦雄一郎先生ってご存知ですよね。
はい、
冒険家、プロスキーヤーであって、冒険家の三浦雄一郎さんっていう方がいて、ちょうどね、バブル時代にすごくスキーが流行ってて、テレビをひねると三浦雄一郎さんのお弟子さんたちでスノードルフィンズっていうメンバーがいて、もういろんなテレビ番組で滑りまくってる人たちがいて、まあそういう人たちはもっと競技者が多いんですけどね、
あの頃ね、スキーの映画とかもいっぱいありましたもんね。
アルペン競技ね、アルペン競技の選手たちが出身が多くて、三浦先生のもと、スノードルフィンっていうメンバーがいて、まあ、いろんなテレビ番組に出演しちゃ滑ってましたね。で、そこのスノードルフィンのメンバーにいた藤本さんっていう人と知り合って。武田さん聞いたことないですよ、藤本さんって名前。
会ったことはあります。
会ったことある。
台湾のね、台湾の方たちと一緒にね、スキー行かはるときは私、お見送りに行った時にね、いてはりましたね。
台湾のブラインドスキーね。
うん。
そうそう、あの時いた藤本さんがそのスノードルフィンのメンバーで。
で、
彼の感覚で言うと、50キロぐらいのスピードじゃないかって言ってました。
これ、今ね、見えなくなっちゃってからスキー、またそんなスピード感があること体験したいわとかって思う人いっぱいいてると思うんだけど、全盲の人も行ってらはりますよね、スキー。
はい、たくさんいますよ。今、大阪でも、ブラインド、全盲スキーヤーは数人いるし、さっきも言った東京の方の全盲でかなり速い人いますよ。
マラソンとかだったら、伴走とかっていう風になるけど、はい、スキーはどういう風にして滑るんですか？
これは絶対、皆さん興味津々になるところなんですけど。
そうなの、そうなの。
拡声器をね、腰に巻きつけるんですよ。腰に巻きつける拡声器があるんですよ。
はい。
で、それでスピーカーを通して、声で。サポーターっていう人が前を滑るんです。最近ね、後ろ滑るっていう人もいますけど、まあ、僕の場合は前を滑ってもらって、で、拡声器で誘導してもらうんです。
右とか左とか？
そうです。僕の場合はね、右とか左とかじゃなくて、僕の場合はターンって言ってくれって今言ってます。ターンって言ったら曲がる。その、前走者がターンって言ったら、その場所をだいたい距離で分かるので、そのあたりで曲がる。
曲がるって右とか左とかはどっちか。
それはね、なんで分かるかっていうと、右側からターンって言われたら左に曲がる。
そうか。
そんな感じです、そんな感じです。それ以外なんかあった時には、当然、止まれとかストップとか、人がいるよとか、スノーボーダーが、ゲレンデの真ん中で寝てるよとか、いう声もありますけどね。
そうですか。でもあんまり長くないんですね。短く言うんですね。
短く言います。はい。もう、神経もそんなに長く聞いてられませんし。
そうよね。そんなスピード出てたらね。
はい。
なんか、サポーターの方が見てて、もうちょっと行ったら右に曲がってくれとか言うんじゃないんですね。サポーターの方が自分でターンした時にターンって言うんですね。
僕の場合で言うと、まあ、人、ちょっと若干違うらしいんですけどね。僕の場合で言うと、サポーターが、曲がるときにターンと言ってくれって言ってます。
自分でターンって言って曲がったら、その音がしたあたりまで行ったらターンするんですね。
はい、そうです、そうです。
これ、拡声器、普通の、家族で行きたいわとか、友達で行きたいわとかっていう人とかはどうするんだろう？
そうですね。例えば、ブラインドがいました。で、それをサポートするのに、まあ、家族の方とお友達が、まあ、どこまで慣れてるかちょっとわかりませんけど、 拡声器をね使う理由もう一つあって、
うん、
何かというとゲレンデの真ん中で拡声器を使うと皆さん注目しますよ絶対に。
他の人も
やってくれる。なんだろう、
うんうんうん、
で僕たちはカブスの場合はブラインドスキーヤーと書いてビブスを着てるし、サポーターは伴走者、うんうん、サポーターというビブスを着てるんですよ。そこでいきなり聞こえますかとかターンとかっていう声がすると皆さん注目しますよね、
うん、
でその時ビブスを見て、あ、この人目が見えてない、気をつけようってなるんですよ。
なるほど、
呼びてくれるよね、
みたいなやつですね。
これカブス、先ほどからねカブスっていうの出ているんだけど、これ関西のスキー、ブラインドスキーの、
そうです、関西アソシエーションフォーブラインドスキーヤーズって言いますけれども、うん、先ほど言った藤本さんが代表で僕が事務局長をしています、うんうん、ラジオを聞いていただいて興味があればいつでもご連絡いただければ、
検索してもらったらすぐ出てきますかね。
全国には、同じような団体が結構あるんですよね。
そうですね、去年関西でできた兵庫県ブラインドスキークラブとか、それで、それとか古くからやってるのは、有名なのは、東京アソシエーション・フォー・ブレンド・スキーヤーズ。ここはもう100人近く会いたかな。それで、それでかなり活発にやってて、年3回ぐらいのスキーツアーを実施してますね。それと、それよりももっと古くからやってるのが、神奈川ブラインド・スキークラブ。神奈川です。ここもかなり多い人がいて、僕の知る限り、タブスよりも古いですね。はい、でここのメンバーたちが、例えば富山県にある登山をする団体の方たちにまたブラインドスキーのノウハウを教えて、富山でもスキーブラインドスキーやってるし、あ、それと東京にはですね、僕も所属してるんですけど、日本レーシングスキークラブっていうのがあります。
ここもレーシングスキークラブ、
はい、ここはもう現役のレーサーもたくさんいて、で、ここに、ブラインドスキーの部門もあるっていう感じです。はい、ブラインドスキーです。検索したらいろいろ出てくると思いますよ。タブスが一番先に出てくるかな。
これから始めようと思っておられる方に何かアドバイスありますか？
これから始めようと思ったら、やっぱり専門的なその知識とか、ノウハウを持ってる団体を必ずそこにご相談していただくのがいいかなと思います。多分お友達同士で行くとちょっと危ないのでね、
一回そういったところに相談して、その後はまた友達同士で行ってもらうのはいいけどって感じですかね。そうですね、
ちょっとあと大阪で言うと、先ほど言いました、年に1回大阪市のスポーツセンター、障害者スポーツセンターが主催してる大阪市障害者スポーツセンターなんですけれども、うんうん、年に1回障害者スキー教室ってやってて、ここもブラインドの人たちたくさんいてます。
今年もできそうなの？これは
今年ね中止になっちゃったんですよ。
去年もね、
今年雪多いのにね、残念ですね。
そうそう、で今年は滑り放題よね。
そうそうそう、で去年が雪なかったんですよね。
ね
え、そうですね、
はい、他のイベントもそうですけど、2月に行われる予定だチャンピオンシップで言って、障害者のスキー大会があるんです。唯一のポイントレースで、これにも出場する予定だったんですけど、中止だって1週間ぐらい前から連絡があったの。残念ですけど、しょうがないです。
今年はね。
スキーはね、濃厚接触ならへんと思うけど、
そう
なかなかね。
そうですね。スキーはね、濃厚接触ならないんだけど、その後の宴会が濃厚になります
ね。あ、そうだね。
2年ぐらい前に全国大会をやったんですけど、その時も、全国からいろんな人が集まってくるので、そうするとね、はい、全国のね、自慢の地元の日本酒っていうのを持ってくる皆さん。それを飲むので、だからスキーの全国大会が、いつの間にか、日本酒の全国大会になってます
そうですか。いやいや、楽しそうですね、はい。
そういった楽しみもね、スポーツにはつきものだよね。はい、
あります。
今日もいろいろ楽しいお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はいはいはい、皆さんぜひ検索してみてください。
コロナが、ね、落ち着きましたらね、大会とか開かれるといいですね。
よろしくお願いします。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
今日のブレイクタイムですが、武田さんから。
私大体年中、
年中ですか、
欠かせない野菜果物として人参、玉ねぎ、りんごあたりがあるんですけど、はい、冬の間ね、りんごは いっぱいあるんだけど、冷たいもの食べにくいじゃないですか。
そう、
冷たい、寒いのにね、私冷たいものは年々中あんまり食べないようにしてるんですね。ほんでですね、ほぼ毎日のように食べているリンゴチンをね、ご紹介しようかなと思ってますよ。
なんとなくわかるけど。
リンゴチンですね。
他の人からは聞いたことがない。
名付けました。リンゴチンです。はい、もうさっき、
ご紹介してください。
冷たいものは食べたくないと。ほんだけど、リンゴはね、いっぱい食べるんですけど、はい、さっき作って、ああ、いい匂い、リンゴです。ああ、びちゃびちゃ。
どうやって作るんですか、それ先に言って。
ね、リンゴチン、もうその名の通りですね、リンゴをチンするんですけど。
皮のまま剥いて、
皮のまま、8等分に切って、はい、まあ、どうでもいいんですよ、別に。丸ままだって何でもいいんですけど、イメージ的にはあれですよ。はい、リンゴのコンポート。
分からなくなった。
分からなくなった。あれ焼きリンゴですよね。焼きリンゴの電子レンジチン版っていうことで、リンゴを適当な大きさに切って、電子レンジ可能な容器に入れて、で、リンゴを掘り込んで、で、私はレーズン入れるんですね、必ず。レーズンなんぜ入れるかというと、リンゴから結構水分が出るのを、干しぶどうが吸って、で、干しぶどうがぶどうのように丸く膨らんでね、うん、リンゴの。
いや、そっちの方が話が珍しいじゃないですか。
え？
へえ、そうなんですか。干しぶどうはどこに入れるんですか？
この器の中に。
容器の中に。
容器の中に切ったリンゴ。ね、うん、切ったリンゴと干しぶどうと掘り込んで、で、リンゴといえばやっぱりシナモンでしょ？
ああ、そうですか。
リンゴとシナモンは仲良しなんですね。
そうなんですか。
シナモンはね、はい、よく言われるようにね、末端、血液のね、末端まで、何ですか、血液が、
循環が良くなる。
循環良くなるようにとか言ってよくお勧めされてたりもしますけど、シナモンをバサバサバサッとかけて、で、はい、ふわっと、ラップをふわっとかけて、うん、まあ、1分から1分半ぐらいでしょうかね。もう好き好き、これもね、柔らかいのが好きな人は、ちょっと長くしたらいいでしょうし、ちょっとまたサクッとした歯ごたえが残ってる方がよかったら、1分ちょっとぐらい。
なるほど。
私は大体70度とか75度でチンすると、
うん、
おにゃかにチンになるというね。
容器の中 で、
うん、そう、しっとり。
柔らかくなって。
で、干しぶどうもまん丸になってるというね。うん、
これちょっと試してみたいな。
うん、簡単なのでね、うん、ぜひぜひこれね、まあ、このままでね、
そのままで
砂糖とかも何にもかけてない、うん、でもリンゴの甘さだけで、でこれをちょっとね、できてすぐ食べたらね、もう一つなのね、ちょっと寝かしとくとね、全体にこう何でしょうかね、蒸らしとくと余計良いという。
どのぐらいを、ね、チンした後どのぐらい置きます？
別にそれも好き好きなんだけど、
好き好きで、
ちょっとほっとくと
1分ぐらい、
そんな数えたこともないけど、ちょっとね、まあ、出来たては熱くて、まあ、食べれないし、ちょっと食べやすい熱さになるまでほっとくと、
なるほど、
全体的にちょっとしっとりして、
うん、
でこれを、ヨーグルトに混ぜ込んだり、まあ、そのままいただいてもいいですし、ホットケーキにのせたりとか、ホットケーキと一緒にね、なんか焼いたりとかね、まあ、いろんなものに使えるので、ぜひぜひお試しくださいませ。リンゴチン。干
しぶどうの丸くなったのも惹かれましたね。
ん？あ、そうそう、干しぶどうがね、おいしくなるね。だから干しぶどうに限らずね、なんかドライフルーツ入れるとね、ドライフルーツがぐーっとリンゴのね、エキスを吸って、おいしいですよ。
はい、ありがとうございました。
ぜひぜひお試しください。
はい、今日の音楽はヴィヴァルディの四季より冬第二楽章です。
Thank you.
時々お役立ち情報に入ります。菅総理が、温室ガスを2050年に実質ゼロと宣言しましたよね。で、まあ、じゃあもう全部自動車は電気自動車だとかいろいろ議論がありまして、そしたらトヨタ自動車の社長が全部電気自動車に切り替えたら、発電が足りないよとかいう話も出てきたりして、いろいろ議論が起こっておりますけれども、はい、今日はちょっと、エコに絡むクイズを見つけましたので、うん、高田さんに出してみたいと思います。
ひょっとし省エネはね、一回ね、講師とかやってたこともあるんだよね。うん、もう不意打ちでこんなん、そんなん今日やるんやったらもう予習してきたのにとか
思う。もう自分でプレッシャーかけてね。ハードル上げましたね。では、第1問からいきましょうか。日経プラスというところに載ってた文を使わせてもらいます。うん、1番、太陽光発電導入量が世界で最大の国はどこでしょう。発電量が一番多い国ですね。
太陽光のね。
3択です。1番、ドイツ。
うん、
2番、日本。
うん、
3番、中国。
うん、
じゃんじゃらじゃんじゃんじゃんじゃん。
これね、どう考えてもね、大きさから言うと何、日本はではないよね。ドイツも進んでそうよね。どこ、ドイツはリサイクルがすごくね、頑張ってるとこなのよね。でも、ね、こういうのは後からやり始めた国の方がドッカーンとできんのんちゃうかな。中国かな。
ということで、中国を選びますか。はい。うん、回答はですね、正解です。中国です。
国の広さがね、
二酸化炭素の量、排出量はもう断然中国が1位ですけどね。太陽光の発電量も1位なんです。
うん、
ですごく進んでそうなドイツは全体のエネルギー量の 8% しかまだ太陽光発電は賄ってなくて、
ヨーロッパはね、原発多いですよね。
そうなんですよ。特にドイツはね、フランスからね、買ってるんですよね、電気を。フランスの原子力の電気を買ってるんですよ。で、自分のとこの国は原子力はやらないと宣言をかっこよく早めしたんですけどね。で、日本は意外と多くてね、10% も届いてます。
これね、この間っていうか、毎年宮崎行ってるじゃないですか。宮崎もね、はい、多いらしくって、森林の中にね、宮崎の山の中にすっごい巨大な太陽光発電のとこがあるらしいですよ。そうそうそ
う、ちょっと違和感ありますよね。木を切り開いて太陽光を置くと、なんか自然に優しいのか優しくないのか微妙な感じがしますね。
それ
ね、
そうなの。県庁の方にそのお話聞いて、それってどっちがどっちなのとか言いながらね、聞いてたんですけど、
ね、それでね、ちょっとさっきの答えを全部言っちゃいますとね、発電量のシェアが多いのは中国が一番で、全体の 33% を太陽光で賄っている。
3割多いね。
アメリカが 12%、 日本が 10%、 ドイツが 8% だそうです。ところでこれ街で捕まえた人にアンケートで聞いたら、半分以上の人はドイツと答えたらしいですよ。
イメージ、ドイツはリサイクルですよ。
この太陽光もね、無条件でエコだとも言いづらいらしいですね。太陽光パネルを作るときにものすごい電気量を使うらしくて、少なくとも4年ぐらい使わないと
プラスが取れないとかね、
とか言ってますね。二酸化炭素だそうです。はい、次行きましょうか。
はい、
はい、第2問です。家庭内の待機電力が大きいものはどれでしょうか。
はい、
1番テレビ、2番冷暖房エアコン、3番、ガス湯沸かし器、温水器、どれにしましょう。
これ待機電力ってね、割と食うとか食わへんとか、まあ食うと食うんですよね。別に、ね、つけてもいないのにね、待っているだけで食うというやつですけど。
一、ね、世帯の平均年間消費電力のうち、約20分の1が待機電力だそうです。
そう、使ってもいないのにね、待ってるだけで食ってるんですよね。私、これね、トイレかなと思ったんだけど、トイレじゃなかったのね。トイレ選択肢なかったからね。
5位までにも入ってないですね。
そうなんだね。これにしようかな。
ちなみに1位のものは、待機電力のうちの 19% 占めてます。
へー。1番にしとこっかな、テレビ。 本当は3番かなっていう気もするけどね。
あ、クイズ的にはね。3番
か1番かな、どっちしようかな。1番にしとこうかな。はい。
うん、じゃあ1番にしましょうか。
うん。
あの、1位はね 19% でガス温水器だそうで3番でしたね。
あ、温める系がねやっぱりすごい食うんですよね。
あのね、メインのスイッチをオンオフしにくいんですって。
うん、しにくい。
そうでございますよ、うん、うん。エアコンは元から消すことができるけどね。
うん、エアコンはねどういうふうに待機電力食うのかね、そんなないですよねきっとね。
2番目が実はテレビなんですって、待機電力の 10%、うんうん、3番目がエアコン、
うん、
4番目はなんと電話機、電話機 8%。
最近の電話ね、いろいろ高機能だからね。
で5番目は DVD プレイヤーとかレコーダー、
待ってるね、すぐ録音できる状態でね。
と、うん、いうことで、まあこれも元の主電源を切るしかないんですけども、
うん、1番は難しいね、
なかなか切りにくいんで、まあそれ以外のものをメインを切って節電するということですね。それしかやりやすくないですね。
うん、
もう一ついきましょうか、うん、
はい。
10分間自動車のアイドリングを止めると、まあ、信号とかで止まった時のアイドリングを10分間止めると1ヶ月でガソリン代の節約額はいくらぐらいになるでしょうか、う
ん、私これね昔ね、あの自分も出してたね、何でしょうかみたいなね、全く覚えてないですけどね、
うん、1番500円、2番1500円、3番3000円。
10分間アイドリングを止めると3000円はいかへんでしょう。2番にしようかな、うん、
計算をすると実は507円になるんだそうです、うん、まあ、一定の条件ですけど、
番なんですね、
レギュラーガソリンで、
うんうんうんうん、
なのでまあ約500円は節約できると。最近はまあ、うん、アイドリングでエンジン止まる車結構多いですよね。
そうですよね、これね、あのすごく年間にしたら結構大きいよっていう話になって、で私それ、うん、あの省エネの話をやってたのは十数年前ですけど。
そうかそうか、でも最近はもう勝手に
エンジ
ンアイドリングが止まるというのが
多いです
からね。じゃあもう一問いってみましょう、伐採などで森林がどんどん減ってるって聞くじゃないですか。
はい、
ね、この25年間で、消滅した世界の森林面積は1番日本の国土と同じ、2番日本の国土の3倍強、3番日本の国土の約10倍。
これはねすっごいかなりの量なんですよね、
うん、まあ、どれにしたって大きいですけどね。
うん、3番にしよっかな、
うん、だいたい、地球の面積の約3割を占めてる森林が、
そうなんですよ、すっごい量なんですよね、毎年毎年で失われているというね。
5年間で約日本の国土の 3.4 倍ぐらいの、
ね、それその、3分の1たった日本の3倍なの？
3.4 倍、うん、いや日本の面積がね思いのほか大きいんですよ。
そう、思いのほかだったわ。
うん、そうなんです、日本はね、うん、小さな島国って皆さん言うでしょ。
そうそう、
うん、確かにアメリカとか比べるとね、カリフォルニア州と日本を比べたらカリフォルニア州の方が大きいんで、なんか日本小さいと思ってたんですけども、うん、狭いと思ってたんですけども、実は世界地図で見比べるともうヨーロッパのどの国よりも大きいしね。
うーん、ヨーロッパ、いや、かなりのね、ヨーロッパの南仏とかあっちの方が全部なくなっちゃうぐらいの量が失われてる感じでしょうかね、うん、日本3倍って言ったらね、
こういうことなんですって、
うん、そうですね、もう今年、まあ、昨年は、北極点でもね38度になったりとかね、シベリアの方でも38度になっちゃったりとかね、本当に温暖化っていうのが進んでいるので、ぜひぜひ ね、ちっちゃなことでもコツコツと
テレビ切ったりとかね、待った話なんですよね。ただ感情論で云々よりも少し科学的な、ね、アプローチをしたいなと我々も思いますよね。例えば私、うん、たまたま今電気自動車というのに乗ってますけど、めちゃくちゃエコかっていうとそうでもないらしいし、
うん、
結構発電のところで、エネルギー使ってるらしいんでね。
そうなんですね、電気はね運んでるうちに消えちゃうんだよね。
そうそう、
まあ、いろんなことがありのですが、う
ん、
ぜひ、
うん、皆さん
ね、ちっちゃいなことからコツコツとで皆さんでね、減らしていきたいと思いますよね。
はい、うん、ということで、 お役に立つかな、お役立ち情報でした。今日は、西さんをお迎えして、
はい、ブラウンドスキー
について紹介してもらいました。と、ね、今は7月半ばなんですけども、1月17日は実は防災とボランティアの日だったんですね、阪神淡路大震災が起こった日が1995年の1月17日、私生まれておりましたのでびっくりしました。
うん、大きかったね。私も物心ついてましたよ。
れてました。
バッチリついてましたね。
そうですか。で、まあ、あの防災にいろいろ教訓はありましたけども、ただボランティアを立ち上がった日とも言われてるんですね。
こちらのね、JBS の川越さんなんかも、ね、すごい走り回ってはったっていうね。
そうですよね。まずね、もう生存確認からね、
視覚障害者のね、
ということで、で、もうあのその予定表の方の下の方におむすびの日って書いてありましてね、あのボランティアの方々が炊き出しをして、でそのおにぎりが心に染みたということで、
温かいものがね、寒い時期だったからね、
人と人の心を結ぶおむすびだというふうなことで、おむすびの日になったんだそうです。
じゃあ3つともこう3つあるけども、全部同じ阪神淡路大震災からターンを、
一つの出来事からね。今日はどうもありがとうございました。で、リスナーの方にね、できれば、こんなテーマでとかいうリクエストをいただけると嬉しいなと思っております。
嬉しいですね、はい、はい。直接ね、顔を合わせることがあるのかないのかわからないけど、やり取りしてる方なんかはぜひぜひね、話してとか、こんなんしてとかね、取り上げてとか、あの人を呼んでとか、いろいろ言っていただければありがたいです。
はい、はい、いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。
ゆらゆらと次の世界へ、また長い夢の中へ。誰もいないし、君の話、僕は閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし、目つぶり返し、君の全てになれそうな夜に、誰もいないし、いつの繰り返し、二人の中に溶けそうな夜に。 僕は閉じ込めてしまうた誰もいないし熱のぶり返し君のすべてになれそうな夜に誰もいないし熱のぶり返し